You're listening to KZOO, KZOO, 1210 AM, Honolulu, Hawaii.
さあ、この時間は特別ゲストです。お花インタビューをお届けいたします。今週末は大変大きなイベントがこのハワイで開かれます。ワオジェというたくさんの皆さんがメンバーとなっている世界中からのビジネスパーソンたちが、起業家がこのハワイに集うんです。明日1日から3日にかけてハワイに大集結。年に1回開催されるのがこの GBF というフォーラムなんですけれども、太平洋を越えて南の楽園ハワイで初のアメリカでの開催です。すべての人に新たな出会いとさらなるビジネスチャンスを約束するというイベントで、300名近くの方々がいらっしゃると聞いています。今回ハワイはお迎えする側、KZOOのスポンサーとしておなじみの三中ウエストの中山茂友さんが本部の理事でいらっしゃるということもあって、ここハワイでの開催を本当に入念に準備してこられました。その中、たくさんの講演とスペシャルゲストがいらっしゃるんですが、初日、二日が講演初日なんですが、そのキーノートスピーカーとして、なんと、あのテレビで皆さんがご存知の人気番組です。行列のできる法律相談所にレギュラーとして出演されています。弁護士の北村春夫先生が到着して、そのスピーカーとして、遊びに来てくださっている中でですね、皆さんに顔を見せてくださることになってますので、このスタジオにも、なんと、今、ワイキキからフラッとお越しいただきました。北村先生、アロハ
アロハ北村春夫です。よろしくお願いします。
素敵なアロハにお似合いですね。
いや、そうですか。はい。
あのテレビ番組とまたちょっと違った感じで、はい、この先生のハワイ版の北村先生を見ることができてすごくラッキーです。
ありがとうございます。あのラジオは 顔とか服装が出ないのでもうどんな格好でもいいのかなと思ってラフな格好できました。
ありがとうございます、はい、今日あの赤い、そして赤地に、いや先生きっとこれ裏地系のアロハで2の着る、ハイビスカスのねデザインがあしらわれたお花の柄のアロハなんですけども、
どうですか、あのハワイとか、うん、沖縄に行った時に私よく着る、
はい、ね、
好んで着る服ですね、これは、はい、
いや本当にありがとうございます。ハワイに来ていただいて、
いやいやいや、僕ハワイ大好きなんですよ。
そうなんですね、
はい、もうあのやっぱり暖かさ、それから陽気さ、それからいろんな国の方々がね混じり合って、
はい、
こう陽気にこう交流するところがね、やっぱり大好きですね。
はい。なんかじゃあ先生忙しい中でも、はい、ハワイにはじゃあたまに足を運んでくださってたんですか？は
い、そうですそうです。もうあのまあ前はね年末年始によく来てましたけど、
はいはい。
今はどっちかというと3月とか、9月とか、まあそうですね。うん、そんな時期が多いですね。
そうなんですね。
はい。は
い、いやハワイに来ていつもどのくらいで何をどんなことされるのか
だいたいあの5泊前後来て、
はい、
ほぼ毎日ゴルフしてますね。
あ、ゴルフもされるんですね。
はい、もうゴルフが大好きなんですよ。
好きな、はい、あのコースありますか、ハワイ。
はい、私はねあのまあホアカレーっていうゴルフ場、
あ、ちょっと遠くですけれども、
そうですね、車で1時間弱、
はい、はい、
大好きで、あそこはあの雨が降らないんですよね。
あ、そうなんです。
基本雨が全然降らないんですよ。
よく知ってらっしゃる。
だからあの1月2月にハワイに来てゴルフするんだけども、例えばその時にあの友達なんかね、
はい、
いやずっと雨でしたよっていう人もいるんだけど、お別れ、まあ、あの近辺のゴルフ場、はい、どこでもそうなんですけど、雨が降らないんで、もう必ず快適にゴルフして帰れるという。
なるほど。
とこですね。はい。
ちょうどそう、このフォーラムが終わった後、次の週にはロッテの LPGA、はい、 あるので先生もご覧になって帰って、
いやそれは見る時間がないんですけどただあの今ロッテさんのその LPGA の試合、はい、チャンピオンシップ、もう準備に4年がないですね。
そうです、
はい、
いあじゃあもうフォアカレーに
もう行ってきたんで、はい、昨日今日とラウンドしてきたんで。
あそうなんですか、はい、じゃあその準備の様子を見ながら
ずっと見てますあらあら準備邪魔しないようにあのラウンドしてました。
先生、はい、どのくらいで回られるんですか。
どのくらいで、はい、あのまあ例えば今日だと、うん、あの本当恐縮なまあ4440ですね。今日のスコアは、はい、いつもブルーで回るんですね。なかなかブルーティーっていうのも僕らにとっては距離が長くてですね、最初の頃はフルバックで回ってましたけど、とてもじゃないけどフルバックで回れないなっていうわけで、最近はずっとブルーから回ってます。
なんかでも、はい、あのついていけない人はあすごい先生ゴルフもすごいんだって今。
いやすごくはないけど大好きなんですよ
好きですかそうですか、まあ、ゴルフするにはね本当にこのハワイって、
はい、
どの島もゴルフ場があって、
はい、そうなんです、
快適にできますしね。
どの島に行っても楽しいゴルフができますよねハワイは本当にハワイともいいし、マワイともいいし、
うんうんうん、
はい、でもあちこち行きたいけど、やっぱり今のところは時間がそこまで取れないので、はい、もうちょっと取れるようになったらマワイとハワイと最後にオアフ島でラウンドして帰るみたいな、そういう制覇
していきますね先生、
はい、そういう2週間ぐらいの旅行を一度でいいからしてみたいな
北村春ごと回るツアーって作って仕事も兼ねて来られたらいいかも、はい、まあでも先生あの、はい、弁護士さんでいらっしゃるっていうので、
ええええ、
あの行列のできる法律相談所は何年くらい、もう最初からですよね。
最初からですからね、あの2002年にレギュラーの番組になったんで、だからもう22年ですかね。はい、
22年ですか。
22年、まあ、やっぱり年取りましたね。
そうですか。
昔の映像を見ると、本当に若いなこいつ誰だみたいなこんなに若かったっけみたいな、
うん、そう私の目にはでも今日あのテレビと変わらないし昔からの先生の姿がそのままって感じですけど、そうですか、他のメンバーはちょっと変わったり、
そうです ね、
されてます。
やっぱり番組に迷惑をかけて選挙に出たりいろいろなやつがいましてねはい、もういろんなことありましたよ。
そうですか、まあいろいろなね、あのでも楽しそうですね、その長く続いてるっていうことは ね、
そうですね。最近またその選挙に出てんの人間がまた戻ってきたようになりまして、
はい、
また、
は
い、なんか同窓会的な雰囲気で、はい、大騒ぎしてます、
はあ、先生はそういう選挙に出ようとか、
はい、
思われたこと、またあの周りからも多分そういう話が、
ま、周りからは別として自分は思ったことないですね、
自分思ったことないですか。
やっぱりね、やっぱりその選挙に出るということは人に一票お願いするっていうことなんでしょ、
はい、
私ね、あの人の好き嫌いがなかなか激しくて、
わお、
はい、あのこう見えてってか、いやそう見えてるかもともと、
いやいや、
あのやっぱり世の中にはなかなかね、あの自分のことしか考えてない方もおられるじゃないですか。
なるほど。
そうは言っても、
はい、
ね、
はい、
でも本当はいい人だけど最初初見はあまり好きになれない人ってのもいるでしょ、
うんうん、
でも、
うん、
そういう人をひっくるめて全部の皆さんに一票お願いするって僕にはできねえなっていう、
あ軸あのあるんですね、ちゃんとね。
いやいや、それはもうわがままなだけですけど、まあ、それだけじゃなくてね、やっぱり仮に当選した場合に、例えば国会議員なんかの場合は、
はい、
入ると、
うん、
やっぱりなかなか40代50代の僕からしたらとんでもない年寄りのじいさんに汗こうせって言われるのもたまったもんじゃないなみたいな、
あもう上からですものね、
そういうあのそういう尊大な気持ちもあって、
なるほどでもあの法律の顧問とされては、
はい、
あの政治の方を見てい いたりとか、
あそうです ね、
されますね、
はい、自分があの応援する政党の顧問になって、はい、あの勝手に応援していたり
そうなんですね、
そういうのありますよ。
それはじゃあちょっとあの、うん、思いもあの共通する部分があっての仕事が、
そうですそうです、はい、あの自分がやっぱり自分の考え方にぴったり合うような政党、あまああの生ですけど、まあ、日本保守党っていう政党の顧問をしてますけどね、
はいはい、日本保守党なんですね。
そうですね、はいはいはい、
先生 の、 あの人となりを少しでもこの時間に伺えればなっていう感じなんですけど、
はい、
先生あのお年聞いてもよろしいですか、
はい、いいですよ、68歳ですね。
1956年
3
月10日まで、
はい、10日まで、はい、
はい、で、学生は早稲田大学、
そうです、
法学部、
はい、
もうそこからストレートで 法律事務所を立ち上げるまで。
いやいやいや、もう僕はね、頭悪いもんだから苦労しましてね、司法試験っていう。今と比べて昔はものすごい司法試験難しかったんですよ。
あ、ちょっと違うんですか、今。
今はもう全然、
全然
だいぶ違いますけど、昔はまあ、難しくてですね、
はい、
特に私みたいな頭の悪いやつはなかなか、ハードル高かったんですよ。
頭が良くても難しいっていうところですね。
それでまあ、なかなか苦労しましてね、僕 30歳になった時にちょうど合格したんですよね、
はい、あ、それでも30にちゃんと合格ができて、
はい、まあ何度かんとかついつま合わせてそこからもう必死にやってきましたね。
弁護士になろうと思ったのは、その小さい時に何か夢があったとか、学生時代で何かきっかけがあったとか。
本当にね、自分の性格が あまりにも、例えば学校の教師とかね、学校の先生もみんな立派な人じゃないですから、全員が立派なわけじゃないですよね。そうでもない人もいるんですよ。もちろん立派な人もたくさんいるんだけど、時々そうでもない人がいるんですよ、
はい、
でそういう人に対して私もね、なかなか強く反発して、もうあんたみたいなやつは教師の資格ないんだとか言い出してですね。
学生時代に、
中学生の時とか、
中学生の時に、まあ、
小学生の時はそこまで言わないけれども、おかしいな、なんでこんなことを言うんだ、この人はおかしいぞとかね、はい、まあ、そういうタイプだったんですよ。
あ、いい子供でしたね。
だからね、友達と全然違うんで、僕こんなんで生きていけるのかなってずっと悩んでまして、はい、で、ある日突然、ある日、はい、まあ中学生の時ですけどね、弁護士って仕事は何にも知らないのに、
うん、
これもしかして弁護士って仕事は人の言うこと聞かなくてもできる仕事なんじゃなかろうかと勝手に考えて、
はい、
で、コネがなくても、
はい、
勉強さえできればできるんじゃないかと。
お
まあそれが最初のきっかけですね。一番最初のきっかけ。
でも小さい時からそうやってしっかりしてましたね。
しっかりしてたというか、やっぱり高反発だったんですね。
ああ、すごいな。やっぱりでもそういう人と違うっていうところが、まあ今にね、至るまでの先生。やっぱり弁護士さんでもたくさんいるけれども、ね、先生みたいに、また弁護士さんの中でもスペシャルな道を進まれるっていうのはね、やっぱり何か違うんですね。
何かね、高反発なんですよ、うん、もう少しそこまで反発せんでもよかろうっていうふうに後に なると思うんだけど、やっぱりそういうタイプなんですね。
先生どちらご出身ですか？
長野県です。
長野、はい、素敵な山あいのね、長野。
はい、もう田園地帯の善光寺平というね、
あ、
本当に真っ平らなところで周りに山がたくさんあってみたいな、そういうところで育ちましたね。
そうですか、
はい、
野をかけ山をかけみたいな。
そうです、もうね、小学校の時から山に登ってはもう基地を作ったり、もうなんていうんですかね、山を滑り降りて喜んで遊んだり、転げも待ってましたね。
兄弟はいらっしゃったんですか？
兄貴がいたんですけどね、兄貴今も元気ですけど、
はい、
7つ上の兄貴で、
あら、
だから
いろいろ教えられますね。そうすると、
そうですね、教えられるっていうか、もうやっぱり今考えると7つ違いだと一人っ子みたいなもんですよね。
あ、親にも可愛がられて、
親にも可愛がられ、兄貴ももう7つ違うから、兄弟喧嘩するにしても、でもやっぱり小学校5年でも相手は高校 2,3 年ですから、3、4年、4年でもう大人と子供なん で、
うんうん、うん、
で今考えるとやっぱり一人っ子みたいな、まあ一人っ子の皆さんごめんなさいね、やっぱりわがままに育ったんだろうなと思いますね、うん。
でもそのわがままでのびのび育てたからこそ、言葉もですね、すっきりと出てくるわけですよ、きっと。ね、で、弁護士になりました。その後の道っていうのは順調でしたか？
弁護士になってからは、そうですね、順調なんですけど、やっぱり事務所に入った事務所のボスがなかなかこれがまたきつい先生で。
あら。
はい。そこでもやっぱり高反発で私が、
はいはい、
ボスとしょっちゅう喧嘩してましたね。はい、で、まあ、3年で独立してと、
はい、
まあ、その時はもうね、結局クライアント全然いないんだけど、とりあえずもう独立しかないなと、東京のね、赤坂っていうところで小さい部屋借りて、事務員さん一人雇って、
はい、
で最初は不安でしたよ、でも、はい、
うん、
弁護士会って当時はなかなかあったかいところで、独立したばっかりだと仕事もないだろうというわけで、
うん、
先輩弁護士が自分があまりやりたくない仕事を回してくれるんですよ、
うん、
はい、 で、それを大体1年ぐらいご祝儀、事件というんですけど、まあ、ご祝儀を周りの人が事件としてこれやってみないかこれやってみないかって言ってくれるんですよ、
うんうんうん、
だからその時最初は1年間はご祝儀事件でなんとか飯が食えるけど、
はい、
1年経ったらこれがなくなったらこれ飯食えなくなるんじゃないかなと思って、
うん、
生まれて初めて不眠症になりました
まあそれだけ自分で独り立ちをするっていうのはねやっぱり先生でも大変だったっていう、
まあ大変でしたね、大変だ、うん、いや大変というかただそう思っただけですけど、
あ、そうですか。
でもまあがむしゃらにやっていつの間にか1年経った時にはね、うん、これは大丈夫かなみたいな、
うん、テレビとのそのメディアとの接点っていうのは、きっかけはありましたか？
もちろんきっかけありましたよ。そうですね、独立して 2,3 年経った時ですね。
ああ
3年で独立してで2年ぐらい経った時だったと思うんですけど、TBS のプロデューサーのお友達がいる、弁護士会の野球部の先輩、はい、私高校時代から野球やってたんで、弁護士になってからもう草野球やってたんですよ。その先輩がいて、その先輩が私の知らないところである番組で弁護士を3人ぐらい出演させたいと、
はい、
ついては弁護士集めてこいと言われて彼が集めたんですけど、
うんう
ん、当時はね弁護士はテレビに出るなんてっていう世界だったんですよ、
うんうん、
私の先輩の弁護士は一流の弁護士はテレビなんか出ないんだと言ったぐらいですからそういう時代なんでテレビに出てくれないかと言われて誰も出なかったんですよ。
あら、はい、
で私も知らなくてそれそういうふうに集めてるっていうことは知らなくて、
はい、
で弁護士会の弁護士会館でばったり金曜の夜に会ったんですね、その先輩に、うん、そしたら、うん、明日TBS で会議があるけど来ないかって言われたんですよ。
会議に
会議、
うんうん、
もう会議と言われたら私の頭の中では弁護団会議ですよ、
はい、
どっか相手にして大訴訟やるんだなとこれはもう、まあね、もう喉から手が出るぐらい訴訟事件が欲しい時代ですから、はい、独立して2年目ぐらいですから、
はい、
もう喜んでいきましたよ。そしたら全然違ってて番組説明会だったんですよ ね、
そうなんですね、
番組説明会の会議だったんですね、それが弁護士 VS、
はい、
うっちゃんなんちゃん、うっちゃんなんちゃんっていうタレントさんがいて、
はい、
の証人尋問対決をするという大変画期的な番組で、
雲南の桜吹雪は知っている、はい、
そうですそうです、あ、よくご存知でよく調べていただきました
頭の中に入りました、はい、
その番組の説明会だったんですよね、でそこでいきなりちょっとこのテーマで証人尋問やってくれませんかとディレクターに頼まれて、もう破れかぶれですよ、なんだよ弁護団会議じゃないのかよと思いながらやりたい放題の尋問やったらですね、ぜひ出てくれって話になって、
そうなんですね、
それでがきっかけですね、はい、
で弁護士の先生の中にもやっぱりいろんな方が多分キャラクター違いでいっぱいいらっしゃるから、
はい、そうですね、
テレビ向きだったりそうじゃなかったり
っていうのはあると思いますね。
テレビで思いっきり先生みたいに言える方っていうのは、
はい、
テレビ界にも貴重だったんですね。
テレビ、そうですね、テレビサイドとしたらもう言いたい放題言うやつが欲しかったんでしょうね、はい、それだからまあ一部、まあ、一部っていうかある程度業界からしたらそのテレビ向きだったのかもしれませんね、今考えると。
今回先生、はい、まあ、こうやってフラッとね、ハワイに遊びに来ていただいて、まあ、たまたま週末も、
はい、
このワオゼという、はい、起業家全世界中にいらっしゃる人たちがここハワイに集まるんですけども、
そうなんですよ、世界中の起業家の方に講演してくれって私の駒崎の社長に頼まれたのはいいんですけど、
は
てどんな話をしたらよかろうかなと
どんな話を。
でもうハワイ、僕ハワイ大好きなもんだから、ハワイの歴史とかこう本を読み漁ってるわけですよ。そしていろいろ感じることがあって、
はい、
でじゃあそれをテーマにしてお話しようかなと思って、いるんですよね。でもちょっと真面目すぎる話で退屈だったら話を切り替えようかなとも思ってるんですよ
でも今聞いただけで興味深いって、先生がハワイに興味を持ってくださってるっていうのは、はい、今初めて私は知りましたしで歴史がやっぱり先生の中で引っかかるというか、それを先生がどうやって料理して話してくださるのかなって、
はい、
ハワイに住んでいながら逆に聞いてみたいです、
はいはい、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、もうまあお聞きになりたいという方人が喜んでもらえるような話ができるといいなと思って、
ね、
いろいろ準備はしてきたんですけどね、
はい、土曜日2日の日の午後ですね、はい、先生、
そうですね、
お昼過ぎた後にね、
はい、
はい、いや北村先生に今来ていただいてます。弁護士の先生をお迎えするのになんかすごくちょっとかしこまろうと思ったんですけど、なんか普通に引き込まれるように私普通のどっかで喋ってるようなカフェで喋ってるような先生と今ですね時間を過ごさせていただいています。今日は、弁護士の北村春夫先生がこのケズーに来てくださってます。ケズーは61年をこの間迎えたばかりなんです。
私が7歳の時にできたんですね
そうなんですよそれこそ歴史で言うと、はい、1963年10月なんで、はい、64年に海外、はい、旅行日本人が渡航の自由化がされ、ね、でそこにまあラジオが入っていって、でみんな新しくまた移住する方が、
はいはい、
移民ではなくて
移民じゃなくてね
出てきて、はい、でビジネスも、はい、まあ、今ちょうどもうコロナの後はもうシーンとはしてますけれども、みんなハワイが何かご縁があって住んでます ね。
私が大好きでね、コロナの時もね、うん、
はい、
いらっしゃった、これ早く行かなきゃと思って、これ行けなくなるぞと思って、
はいはい、
でまさに2020年の3月ですよ、羽田空港でさてこれから飛び立とうとしたら、うんうんうん、テレビで、はい、ハワイの州知事の方がハワイに来ないでくれって
そう、イゲ知事当時の、
はい、来ないでくれっていう放送を見ましてね、いや今日ならまだ間に合うと思ってそのまま来ましたよ
すごいそのような方がいらっしゃって、それが先生だったなんて、そうですか、いらっしゃって、やっぱり違ってました、そのもう閉じた後すぐですよね、
もう全然違ってました。最初は初日は私が行きつけのレストラン普通にお食事できたんですけど、はい、3日目ぐらいからテイクアウトになっちゃいましたね。
そのようなご経験まで、まあ、でもそのあたりもテレビの人たちと、まあ、日本のメディア、喉から手が出るほど情報は多分欲しかったので、まさか北村先生がっていうとこですね
いやさすがにびっくりしましたよ。飛び立つ日にハワイに来ないでくれって州知事に言われながらハワイに向かっていくという
でもよく来てくださいました。まあでもそうやってハワイが本当に先生の、フィールドになっておられるっていうのがよく分かりましたし、他の国っていうのはどこか他にも行きます？
僕が好きなのはやっぱ東南アジアとオーストラリア、比較的時差が少なくて、はい、あまり長期の休みを取らなくても行けるところばっかり行きますね。はい、
そうですね、まあ、ハワイ実際ありますけれどもね。
いやありますけど、うん、ハワイがギリギリですね、
まあ、夜飛び立ったら朝着いてっていう、ね、
朝着いてそのままゴルフ場に行って、はい、疲れ切ってホテルで寝てしまうと。
ああそうなんです
ね。ちょっと時差ボケもほぼ治るという。
今回いついらっしゃったんですか？
昨日来たんですね。
昨日来てそれなのにもうフォアカレーで、
はい、昨日そのままお別れに行って、はい、ラウンドして、今日も朝からラウンドして、
すごい
今来ましたと。
そうですか。そしてラジオも快く来てくださったという、は
い。いやもうこの6時の時間だから大丈夫だろうと。
そうですか。まあ、三中ウエストの美香さんが連れてきてくださったんですけども、はい、まあ今日はハロウィンなんですけど、先生は？
いやハロウィンっていうことを日本で、僕最近日本でもハロウィンって言いますけど、僕子供のとこ全くハロウィンってなかったんで、全く馴染みがないんですよ、
はい、
でもどこに行ってもいろんな服装した方がいるし、スーパーにはでっかいかぼちゃ売ってるし、
はい、
どうなってんだこれはと思いながら。
いやもうクリスマスツリーも売ってますけどね最近は
だからそもそもハロウィンが何かさっぱり分かってないんですよ。
あ、そうですか、そうですか、
い
やでも今ワイキキに戻られたらきっと、たくさんのいろんな動物、植物もいるかもしれないです。
仮装でね、
いろんな方がね、はい、いらっしゃると思いますので、楽しんでください。
そうですね、目で見て楽しみたいと思います、うんうん、今のところは。
はい、まあ、先生そうやっていつまでいられるんですか？
2日3日、4日に出ますね。
あ、じゃあちょっとゆっくりっていうわけには今回も、
はい、
でも盛りだくさんで、
はい、
みんなとお会いできるのがじゃあ先生にとってもいいですか？先生といろんなお話もきっとできますよね、
はい、
講演されて、まあ、遊びに来ていただくってことは。
そうです ね、はい、できますよね、はい、
嬉しいですね、はい、じゃあぜひ今ですね、カマアイナ地元の人用に、
はい、
チケットなどもこちらの方でね、ウェブサイトなんかでもご案内してますけど、ワオジェ WAOJE、こちらで弾いていただいて、今回のですね、グローバル、フォーラム、ベンチャーフォーラムの方をですね、楽しんでいただきたいと思います。先生、なんかあっという間に、時間は過ぎていく感じなんですけど、はい、先生の今年2024年っていうのは、どんなお年だったんですか？
そうですね。まあ、今年は、まあ、仕事自体は、まあ、順調って言ったら怒られますけど、それなりに順調にやってきましたと。で、プライベートでは、3人目の孫が生まれましたと。
わー、おめでとうございます。
はい。で、まあ、ねえ、まあ、女っていうふうに孫が生まれたんですけど。
バランスよく。
はい。なかなか可愛いなと。で、もう一つのプライベートでは、ゴルフで、エイジシュートを2年以内にやるっていう目標を立てましたと。
は
やっぱ目標ないと頑張れないんで、エイジシュートってわかりますかね？年齢以下のスコアで回るっていうことなんですけど、今68なんで、
はい、
69、ま、9歳が終わるまでに69、まあ、68か69で回れば、
すごいですね。
その年齢ですね。エイジシュートってわけですけど、それ、その、まあ、目標立てて今一生懸命頑張ってますって感じです。
今頑張ってますって。
頑張ってます。
このハワイで出るかもしれないしっていうことですね。
そうですね。
もうちょっと
簡単なコースで出るときは出ると思います。
そうですか。まあ、弁護士さんですから先生に、まあ、お世話にならないに越したことはないですけれども、きっと何か訴訟っていうか、先生、どんなことがお得意分野なんですか？
僕はね、専門は生命保険法なんですよね。はい。で、まあ、生命保険に関する仕事を、そうですね、一日のうち、まあ、ほぼ、大体7割前後。それやってますね。
どんな案件が、例えば。
まあ、わかりやすいことで言えば、本当にね、わかりやすいことで言えば、ラジオで不適切かもしれないけど、まあ、保険金をかけて殺しちゃいましたと。でも、まさか殺したとは言わずに、事故で死にましたって言って請求されてくる。
はい。
それに対して調査をして、で、訴訟で戦う。まあ、もちろん調査して、事実認定をこちらがして、
はい。
これは A さんが B さんを殺したよね、と。だったら保険金払えません、と。言って、まあ、訴訟で戦うと。いうのは、これは一番わかりやすい。
じゃあ、保険会社側に立つことが多い。
そうです。
なるほど。
はい。だから、皆さんからすれば敵だと思うかもしれないけど、間違いなく、この人は殺したんだよねって思う時しかやりませんので。
あ、そうなんですね。
善良な方の敵にはならないんですよ。
結構多いんですか、そういう。
多いです。
あ、多い？
はい。殺人事件っていうのは、立件されているものが全てじゃなくて、まあ、いわゆる案数ですね。表に出ない殺人事件ってものすごくたくさんあって。はい。その中で、生命保険に絡む殺人事件って結構多いんですよね。
そうなんですね。
これまでそういうのたくさんやってきました。
先生のこんな話もずーっと聞いてられそうな、私なんですけども。
ごめんなさいね。
あっという間にお時間来てしまいまして、まあ、先生にお会いできるチャンスはこの週末のワオジェの、フォーラムですので、ぜひ、気になるなという方はですね、後ほどまたケーズの方のウェブサイトに先生のお顔とともに、この放送も、載せさせていただきますので、なるべくですね、皆さんも足を運んでいただいて、先生にお会いしていただきたいと思います。先生、じゃあ、はい、今度また、ハワイにいらっしゃるときは、
はい、
またミカさんに車乗せてきていただいて、
はい、
こちらに来ていただけますか？
あ、もちろんです。
あ、やった。
はい、もうタイミングさえ合えばいつでも来ますんで。
わかりました。
言ってください。
先生の頭の知識を少し分けていただいて、
いや、
はい、ちょっとでも、はい、スマートになれればなと思います。
いや、僕もハワイに来て、テンションがハイになってるんで、いくらでも喋りますよ。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝しかありません。
ありがとうございました。
今日は北村春夫先生、はい、弁護士の北村春夫先生をお迎えしました。先生、最後に一言だけ、
はい、
ハワイで聞いてる皆さんにメッセージ、はい、何でもいいです。
いや、僕ハワイ大好きですよ。また来ますんでよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
今日は弁護士の北村春夫先生をお迎えしてこの時間特別にお送りいたしました。ワオジェのこのイベントなんですけれども、ワオジェグローバルベンチャーフォーラム、 明日からですね、明日は船に乗って皆さんね、クルージングを楽しまれるんですけれども、2日3日と勉強する、会でもあります。楽しむ会でもあります。交流する会でもあります。ぜひ、WAOJE ワオジェ検索して、会いに来てください。どうもありがとうございました。お相手は小倉佳凜でした。
You're listening to KZU, KZOO, 1210 AM, Honolulu, Hawaii.